また来たの？私を指名しても、やらせてもらえるわけでもなく、罵られるだけなのに、懲りずにのこのこやってくるとか、どれだけ性癖が歪んでるのかな、信じられない。はいはい、話し合いたいだけなんだもんね。そういうことにしといてあげる。まあ、私はあんたと話し合うことなんてない。風俗嬢として仕方なく相手してあげるだけ。世界を滅ぼしたあんたに構ってあげてるからって。勘違いはしないでね。仲直りなんて死んでもしないんだから。ほら、さっさと座りなよ。私に言われなきゃ何もできないわけ？昔は頼れる兄みたいな存在だったのに。今は正気がなくて、浮浪者にしか見えない。誰も元勇者なんて信じないだろうね。ま、そのおかげで袋叩きに合わずに済んでるのかもだけど。さてと、早速始めよっか。前回話したのはどこまでだっけ？ああ、反乱軍が壊滅したところまでか。人類の最後の希望だった反乱軍が壊滅して、世界のほとんどの地域は魔王の支配下に。リーダーの私は命からがら逃げ出して世界を転々としていた。その果てにたどり着いたの。この町に、ね。汚らわしくて、腐朽が漂う貧民街。魔族ですら興味を示さない、肥だめのような土地。今でも人類が息を潜めて暮らしている、数少ない生存圏だよ。世界の滅びを象徴するような町まで逃げ延びて、私は生活を始めたんだけど、当然、治安は最悪でね。レイプは日常。外を出歩くだけで脅されて侵される。秩序なんて存在しない。男のあんたは実感がないだろうけど、女にとっては地獄のような場所なんだよ。特に私みたいな美少女は悲惨でね。あらゆる男たちの性欲の吐き口にされたんだ。路地裏に連れ込まれてレイプされてたら、評判を呼んだのか、男たちが列を作り始めて、一日中侵されることになったり、日銭を稼ぐために酒場で働いていたら、マスターや常連客に延々とセクハラされる無料風俗嬢扱いされたり、男の魔の手から逃れるために宿にこもっていたら、宿屋の店主に肉便器付きの部屋として勝手に貸し出されたり、とにかく毎日が地獄だった。魔王の呪いのせいで感じてしまっても、心はすり減る。自分の体が男を喜ばせる便器でしかないことを思い知らされて、発狂しそうだった。魔王と安泰の憎悪を募らせることでしか、正気を保てなかったんだよ。そんな日々を送っていたら、 風速落ちするまで時間はかからなかった。どうせやられるならお金をもらった方が得でしょ。女の体の価値が暴落したこの世界では、スズメの涙程度の給料しかもらえないけど、それでもただで犯されるよりはマシ。私は自分から体を売ることにしたんだ。かくしてあんたの幼馴染は風俗落ちしたわけ。魔王の呪いのせい、世界を滅ぼしたあんたのせいで、どうしようもなく淫乱になった私は、お酒一杯程度の値段で体を売ってるんだよ。申し訳ないとか思わないの？今さら謝っても遅いっての。もうすべてが手遅れなんだから。
あんたが苦痛にあえぐことでしか私の気は荒れない。私が受けた仕打ちを徹底的に伝えて、あんたの選択を後悔させてあげるね。
風俗落ちするまでの過程としてはここまでなんだけど、あんたに与える苦しみはまだ足りないから、一番印象的だった客の話をしてあげる。あ、エッチな話になるから雑魚チンコ出しといていいよ。もうパンパンに股間が膨らんでるし、どうせしこるでしょ。プライドなんてないんだから、さっさと脱げよ。うわ、何の躊躇もなく脱ぎ始めるとか、さすがに引く。ないわ。なーに、その目は。自分から脱げと言っておいてひどいとでも？世界を滅ぼしたあんたに対して、どれだけ非情になろうと勝手でしょ？あんたはどんな仕打ちを受けても、受け入れないといけないんだよ。それを肝に銘じてね。わかったら、さっさと始めれば？したいんでしょ、オナニー。今なら落とされ報告をされてないから変態じゃないよ。幼馴染の柔らかい巨乳の感触をおかずにシコシコしよう。必死でしこってる。情けない男。一瞬でも慕っていた自分がバカみたい。さてさて、あんたもオナニーを始めたことだし、落とされ報告の続き、ささやいてあげるね。
これはつい1年くらい前の話なんだけどね。風俗の仕事にも慣れて、すっかりやさぐれた頃、見覚えのある人物が客として訪れたんだ。その相手、誰だと思う？あんたの弟。あんたと4つ違いの弟くんだよ。あんたと一緒に故郷の村を出て以来、数年ぶりの再会だったから、最初は気づかなかった。でも、弟くんの方が私に気づいてね。もしかして、リアスねえって、尋ねかけてきたんだ。弟くん、すっかり大人びていてね。背も伸びて精悍な顔つきになっていて、驚いたよ。 滅びゆく世界で生き抜くために成長したんだなって思った。堕落したあんたとは違ってね。運命的な再会を果たしたものの、場所が場所。ベッドで並んで座っている間、気まずい沈黙が場を支配してたんだけど、どちらともなく、ぽつりぽつりと身の上話をし始めたんだ。故郷の村は焼き打ちにあったらしいよ。家族や村のみんなともはぐれて、弟くんは世界を転々としてこの町に行き着いたみたい。あんたのせいでみんな散々だね。お互いに近況を語り終えるとやることもなくなってね。プレイ時間終了までどう時間を潰そうか悩んでたんだけど、何やら弟くんはそわそわしていてさ、私に対してチラチラ視線をよこしてきたんだよね。おっぱいの谷間とかむき出しの太ももに。風俗に来た理由を尋ねたら、いつ死ぬかわからないから童貞を捨てたかったって言ってたし、エロいことに興味津々なのは分かりきってたからさ、たとえ風俗嬢が昔なじみのお姉さんでも発情しちゃってもおかしくないよね。まあだからこそ余計にっていうのもあるだろうけど、弟くん私のことがずっと好きだったっぽいし。
あれ、知らなかったんだ。故郷の村にいた時から私に対して好意を向けてくれてたんだよ。ま、その時の私は間違った恋をしていたから見向きもしなかったんだけどね。
初恋の人が風俗嬢になって目の前にいる。経験豊富な私は思春期の男の子の考えなんてお見通しだったからさ、優しく太ももに手を置いてこう尋ねてあげたんだ。やりたい？って。弟くんは途端に真剣な顔をしてうなずいてたよ。よっぽど私とセックスしたかったんだろうね。今から抱けると思うだけでそっと押しそうな様子だった。弟くんは緊張でガチガチの様子だったから、私はいやらしく足を絡めながらキスをしてあげたんだ。初恋の人とのファーストキス。弟くんはたまらず私の細い体を抱き寄せてきてね。私は求められるがまま舌を絡ませて脳を溶かしてあげたんだ。経験豊富な私のキステクに弟くんはメロメロ。鼻息が頬に当たって大興奮してるのが伝わってきた。それもそのはず、私のキスは本当に気持ちいいからね。4桁以上の男と唇を重ねてきたから、舌の絡め方はもはや神業。脳がとろけて何も考えられなくなるって評判なんだよ。ま、 あんたには絶対してあげないけどね。ベロチューの最中、おっぱいにも手を伸ばしてきて揉みまくり、谷間むき出しのシスター服越しに爆乳をもてあそんで、弟くんは思わず腰をへこへこ、私の太ももにギンギンになったおちんちんをこすりつけてきた。このままじゃ入れる前に暴発しちゃいそうだったからね。そろそろ入れる？って優しくささやいてあげたんだ。弟くんはもちろん即答。私は柔らかな死体をしなだれかけて優しく押し倒してあげてね。ゆっくりと服を脱いで、真っ白な裸体を見せつけてあげて、完璧なボディに見惚れる男の子の上にまたがって、君の弟、騎乗位で筆下ろししてあげたんだよ。初恋の人で童貞卒業を果たした弟くんは感動してうめいていたな。私の顔と下腹部の接続面を交互に眺めて簡単の息をついてた。毎日いろんな男とやってる私でも、こんなに可愛げな男子を相手するのは久しぶりだったからさ、思わずキュンとしちゃって、童貞卒業おめでとうってささやいてあげたんだ。弟くんはありがとうございますって暴発をこらえながらもお礼を言ってくれてね。私はくすりと微笑んでから腰を振ってあげたんだ。もちろん腰振りのテクも抜群だよ。暖かくてキツキツのおまんこを締め上げて激しく腰を振る騎乗位はチンコが溶けると評判。その気になればどんな男でも秒殺できちゃうんだよ。それでも最初は暴発しちゃわないようにゆっくりと、徐々にペースを上げていって、弟くんを天国に導いてあげたんだ。騎乗位でブルンブルン揺れるちぶさに弟くんは目がくぎづけ、息をはあはあ荒げながら手を伸ばして揉みしだいてきた。暖かな膣とすべすべの肌の感触にもう夢中、我を忘れながら初セックスの快楽に溺れてたな。でも長くは持たなくてね、一分も経たないうちに弟くんは限界を迎えたんだ。キス、キスしながら行きたいって言うからね。私はゆっくりと顔を近づけて舌を絡めてあげたんだ。密着ベロチューしながら弟くんは中で果てたんだよ。信じられないほど長く射精してたから、副上司しないか心配になっちゃった。当然一発じゃ収まらなくてさ、プレイ時間を延長してセックスしまくったんだよ。おっぱいに顔をうずめながらの密着性上位で 柔らかな獅子の感触を思う存分満喫したり、対面材でつながりながら唇がふやけるほどベロチューしたり、得意のパイズリやアナルなめてこきで絞り取ってあげたり、弟くんの精巣が空になるまでイチャラブエッチにふけってたんだ。その日はプレイが終わったらお別れしたんだけどね。弟くんは昔なじみのお姉さんとの隠行が忘れられなかったみたい。常連になって足しげく通うようになったんだ。兄弟揃って風俗嬢の私を指名するなんて妙な因果だよね。やがてプライベートでも会うようになってさ、仕事抜きでエッチするようになって、気づいたら同棲する中に、滅んだ世界で傷を舐め合うように惹かれ合って、あんたの弟と私は恋人同士になったんだよ。
ん？何？複雑そうな顔して。あんたの弟と私が付き合って何か不都合でも？何でもないって、絶対そんなわけないじゃん。罵ったりしないからとりあえず言ってみてよ。は？本当？マジで言ってる？私のこと好きだったって、はあ、全くどうかしてる。信じられない。それならなんで魔王に寝返ったの？どうして誘惑を振り払えなかったの？本気で好きだったなら裏切るはずなくない？ふーん、答えられないんだ。都合が悪くなったらすぐ黙り込む。あんたってほんと情けないね。最低最低最低。自分でもわからないようだから私が断言してあげるけど、あんたの私への思いは恋心じゃない。ただの歪んだ独占欲。やれそうだった女が取られたから惜しいって思ってるだけ。あんたのせいで経験豊富な私が言うんだから間違いないよ。どうせ私がビッチだから同情してやらせてくれないか期待したんでしょ。残念でした。私のあんたに対する憎悪は並大抵じゃない。あんたとやるくらいなら死んだ方がマシだよ。あんた以外の男となら誰とでも寝るけどね。何泣いてるの？どっそ。ああ、惨めな告白をされてますます嫌いになった。テンションだだ下がり。なんであんたは生きてるのかな。まあいいや。未だにしこるのをやめない惨めな猿のことを気にしても仕方ないし、さっさと話を戻すとするよ。
あんたの弟と恋人同士になって同棲を始めて、ここまでは良かったんだけどさ、滅んだ世界で淫らな呪いまで受けた私が幸せになれるはずもない。日常はすぐに崩れ去ったんだ。弟くんは最初は優しかったんだけどね。 次第に暴力を振るうようになったんだ。どうにも私が風俗嬢を続けることに耐えられなかったみたい。風俗以外でもレイプは日常。街中を一緒に歩いているときに襲われることも少なくなかった。秩序なんて存在しないこの世界では普通の幸せなんて得られなかったんだ。私のことが好きだったから、好きだからこそ弟くんは独占欲をたぎらせて狂ってしまってね。毎晩殴ったり蹴ったりしながら私のことを強引に犯してきたんだ。クソクソ、今日もレイプされやがって。僕の目の前で犯されたのになんで感じてるんだよ。もっと抵抗しろよ、このバイタメ。私のことを罵りながら何度も何度も仲出ししてきた。乳首をちぎれるほど強く揉んできたり、跡がつくほどお尻を叩いてきたり、平町尾で窒息寸前まで追い込まれたり、レイプ魔なんかよりもよっぽど荒々しく襲ってきたんだ。でも、口答えすると余計に痛くされるから、私は感情を殺して DV を受け入れていたの。いつも終わった頃には息絶え絶え、気絶するように意識を失う最中、このまま死ねば楽になるって何度思ったかわからない。あんたのせいで死が救いだと思うほどひどい思いをしたんだよ。私を強引に犯しているとき、あんたのことにも触れていたよ。バックで狂ったように腰を振りながらこう叫んでいたんだ。こうなったのは全部兄貴のせいだ。兄貴が世界を滅ぼさなければ、平和な世界でリアス姉と結ばれてたはずなのに、リアス姉は僕だけのものだったはずなのに、って。まあ、実際のところ、世界が滅んでなければ、私とはセックスできなかったと思うけどね。平和な世界で一生実らない片思いを続けるか、崩壊した世界で初恋の人を飽きるほど抱けるか、弟くん的にはどっちが幸せだったんだろうね。
ん？行きそうなの？このタイミングで？ふわ。幼なじみが DV された話で射精感高めてるとか最低。本当にあんたって救いようがないね。
はいはい、勝手に行けば。どうせダメって言ってもピュッピュするんだろうし、あんたには何も期待してないから勝手に出していいよ。あんたの弟は巨乳の幼なじみを何百回も抱いたのに、あんたはやれずじまい。弟に先を越されて悔しいね。やりたいだけなのに私を好きだと勘違いした童貞男、そちんに触れてすらもらえないから自分でしこることしかできない。絶対に抱けない幼なじみの死体の感触を浮かずに哀れにオナにしろ。ボケるほど悔しくして惨めに射精しろ。はい、ピュッピュー、ピュッピュッピュ
ー。うわ、すごい勢い。過去一じゃない？ こんなに罵られたのに大量射精するとか、どういう感情なの？ほっと最低だね。
はいはい、全部出待ちたね。風俗嬢としての役目はこれで終わり。もうあんたとはくっついてあげません。よっしょっと。
ん？弟くんとのその後？あ、兄弟だし一応気になるか。それなら教えてあげる。1ヶ月以上 DV が続いて、心も体もボロボロになった頃、風俗の仕事から帰ると、弟くんは音もなく消えていたんだ。このままじゃ私を殺しちゃうと思ったんだろうね。今ではどこにいるのか、生きているのか、死んでいるのかすらわからない。暴力を振るわれて苦しかったはずなのに、心に穴が開いたような感情はしばらく消えなかったんだ。そして立ち直りかけた頃にあんたと再会したわけ。まったく苦難の連続。 DV 彼氏を忘れることができたと思ったら、世界を滅ぼした幼馴染と再会するなんて、私って男運が最悪だと思わない？まあいいや。あんたが惨めな境遇だと知ったおかげで少しは気も晴れたし、悪いことばかりではなかったからね。これで落とされ報告はおしまい。今日別れたら一生会うこともないだろうけど、最後だから少しだけ話し相手になってあげるよ。